というわけで後半入っていきました。ここからは、はい、ホラー映画のね、なんとホラー映画のね、はい、紹介に入っていきますが、
はい、
ね、あ、どうしたんですか、かおりさん、
ん、
なんちょ、どうしたん、なんかもぐもぐ
してる、もぐもぐしてる、早いんだよ始める
の、何もぐもぐしてるんですか、何食べるの、
ね、クッキー食べてる、
クッキー食べてるの、
うん、危ない、
くつろいでんなー、人んちで人んちで
休憩って言ったから、
バリバリくつろいでんじゃん、何やってんの、もう始まるわよあんた、
最近ちょっと落ち着きすぎちゃってね、
あー何落ち着いて、あ、もしかして彼氏さんできたんですか、
え、そっちじゃなくて、
え、彼氏さんできたんですか、
え、そっち、
うんうん、教えて教えて教えて教えて教えて、
違うわ、
言って言って言って言って言って言って、
できてきて、
ね、できて
ー、ない
ないないないないない、
始めますよ、
はい、始めますよ、かっけー、始めますよ、かっけ
ー、クールですね、
クールですね、本当に、はい、はい、というわけで今回紹介する、
はい、
はい、作品こちらでございます、恐怖の黒電話、
黒電話、
黒電話、イエイ、はい、はい、というわけで、はい、恐怖の黒電話、
はい、
はい、ね、これもうね、話すことがない
言っちゃった
話すことがない、これ本当なんていうんですかね、
なんていうんですかね、
これね、
いやでも面白いですよ、
ね、はい、私結構見やすくて好きですけどね、
本当につ
い最近みんなで見たんですよね、
まあ実はですね、うん、あ、そうそうそうそう、実はまあ最近ね、あのまあ月1回でね、はい、あの私の家でやっている、はい、まあもみてホラー映画鑑賞会、
はい、
ね、
はい、
みんなで集まってホラー映画見ようぜの会なんですが、
はいはい、
ね、そこにまあちぱみさんとかおりんさんもね参加してね、
はい、
はいはい、一緒に見ましたよね、この恐怖の黒電話、
見ましたね、
う
ん、
そうですね、
まあ私これね、まあ DVD 買ってますし、はい、おすすめなんですけど、はい、そこまでかなみたいなって思ってたんだけど、はい、なんか二人の中では結構
ヒ
ット作、
まあまあまあ、
そうですね、
まあ、
特に私は、う
ん、おー、ちぱみさんは、
はい、
まあ、まあまあそうですね、
はい、
で、まあ私もなぜこれ買ったかって言ったら、一、はい、回蔦屋さんでね、
はい、
レンタルしたんですよ、
はい、
なんか評価高いなと思って、
はい、
で借りてみたら、と思って、おー面白いと思って、はい、これはみんなに見せたいと思ったんですね、
はい、
で、蔦屋さんってすぐにね、まあ古い作品で、ね、特にホラーはなくなっちゃうんで、
そうなんですよ、
はい、ここに入れちゃうんで、はい、の前にやっぱりこれ購入しとこうと思って、はい、購入したしたいですよ、
はい、
しかもこれ1000円なんですよ今、
安っ安いな、
いやこれ本当ボードゲームだと、
はい、
うわ、
はい、
買おうと思ったらなんかヤフオクで1万5000円になってるとかってね、はい、よくあるんですけど、はい、逆にホラー映画って、はい、あのね、
どんどんどん
結構面白い映画なんかも売れ残ってたりするのか、はい、いやいやいや、めちゃくちゃ安いじゃんみたいな時あるんですよこういうのは見逃しちゃいけない、
いいとこですね、ホラー映画のいいとこ、
そう、ほんといいところです、まあそんなね、この恐怖の黒電話なんですが、
はい、
実は監督がまず有名じゃない、
そうです、
うん
うん、
あれ誰っていうね、
うんうん、
でさらに役者、
はい、
もうですね、まあ、日本で知られてるほどの有名役者はほぼ出てない、
ほぼいないです、ね、
ほぼ出てない、
うん、まあ、まあ、なんか映画ファンだったら知ってるかなっていうぐらいの
感じが、あえて言うと、主役のメアリーの彼氏役のね、
はい、
スティーブン・モイヤーさんですかね、
はい、
まあ男性なんです、目がちょっとキリッとしてね、
はい、
目がキリッとしてる、
はいはい、
まあ男性なんですけど、これがエビデンス全滅の捜査官役です。
いやいや、多分この中で一番みんなが
嘘だ、
有名なっていうのは、
エビデンス全滅じゃないの、
違う、
名作だわ、
違うと思うよ、違うと思うよ、多分ね、これ、うん、管理人役でね、このルイス・ガスマンっていう人が出てくるんですけど、
ね、はい、
かなりの名脇役の人なんで、この人の方がみんな見たことあるんで、一回見たらも変わってないよね、
アミゴ系
、はい、な、つい先日、
うん、
日曜洋画劇場かなかなんかで、センターオブジャース2っていうのがあって、
はいはいはい、
あれにも出てるんで、
え、嘘、出てたの、
全然、ガス長かな、
うんうん、
で出てます、
あー、うろ覚え、
でももう主人公たちとずっと一緒にいるんで、主人公たちと一緒なぐらい、
ただセンターオブジャース2もまた
またな、
ダサくよりなん
ですね、まあ、まあ、でも出てる作品かなり多いので、あ、ラストスタンド見ましたかにも出て
ます、 あ、 見ました、
あ、そうなんですか、
はい、っていうぐらい迷惑役の方なの、
あ、確かに
この人は多分一番有名かな、
あ、出てたかも、
はい、
あ、
で
もあの顔を開け
てない、チパミさん確かラストスタンド途中で寝てましたよ、
あ、言ってましたね、
寝ましたね、
あれ自分で見たいって言ってたから、
シュワルツネッガーの シュワルツネッガーのあんないい演技を、ね、はい、本当に最高の映画でしたよ、ラストスタンド、はい、だってシュワルツネッガーが老いぼれて、はい、あのメガネをかけないとうまく見えないみたいな演技をシュワルツネッガーがちゃんとやってるんですよ、はい、自分の老いを利用した演技をしてるんで、はい、あれ素晴らしい、そんなの、そんな、
違
った違った違った、私はラストスタンドじゃねえ、
違う、
エビデンちゃんもそこそこ好きですよ。
恐怖の電話、黒電話だよ。
恐怖の黒電話だよ。
あ、でもそうですよ。これ私最初はモミさんに面白い映画ないですかって、あの、はい、ビデオを借りようと思って聞いた時にこれを教えてもらったんですけど、なかったですもんこれ。
あ、そうでしょ。
あの、あったって言って見つけたら恐怖の黒屋敷って書いてあって、これ違うって。ま、ない。
そうですね。あの、この映画実は。そこそこヒットしたらしくて、
はい、あ、そうなんです、
ね、そうなんです、評価も高いから、うん、で恐怖の黒電話シリーズっていうのはもうね実はあるんですよ、はいはい、これ1とか2じゃないです、まあ、よくあるあの邦画の勝手にね邦題やりやがったシリーズです、
はいはい、
ジグソーと一緒ですよ、はい、ジグソーシリーズと一緒ですよ、全然関係のない映画をジグソーっていう名前で統一して、はい、なんかワンパッケージにしたみたいな、あれと一緒で、あの恐怖の黒屋敷と、あと恐怖の黒扉かな、
あ、黒扉もあります
ね、っていうのももう出てるんですけど、はい、まあそちらはそちらはまあまあまあ微妙なんで、うん、まず恐怖の黒電話ちゃんと見ていただきたいんですけど、まあまずはカオリンさんのあらすじ、
はい、
じゃあそうですね、
はい、お願いします、はい、
離婚をきっかけにとある年季の入ったアパートへ引っ越したメアリー、愛犬と共に新生活を始めた矢先、部屋に元からあった黒い黒電話が鳴る。それは見知らぬ女性から自分の彼氏がいるかとの電話だったが、単なる間違い電話だと思い気にも留めなかったメアリー。しかし同じ女性からの着信が相次ぎ、やがて相手が数十年前に同じ部屋に住んでいた人物らしいということがわかる。管理人に問い詰めると、その女性は遥か以前に自殺したという。彼女と関わったことで次々と怪事件に巻き込まれていくメアリー、果たして彼女は誰なのか、そしてメアリーの運命は。
はい、というね、
まあ、なんか今あれですね、あらすじを語り始めた瞬間に後ろで物音が
ラップ音しましたね。
ラップ音しましたね、うん、今ちょっとびっくりしましたけど、
ラップがすごかったですね。
ラップ
ね、チェケラッチョです、
ね、違いますよ。ラップ音ってそういうことです、
はい、まあ、このね、はい、はい、まあ恐怖の黒電話、
はい、
入りが面白いですよね。
入りが面白いです、
はい、このここですよね。だからもうすでに自殺したはずの女から電話がかかってくる、
うん、
こういったタイプのね映画はね結構私も好きなんですよ。
なんかでも珍しくないですか、こういう題材って、
うんうん、あ、珍しいかな。そっか、言われてみると、
昔、まあ、黒電話自体が題材としてるっていうのはすごい珍しいなと思って。
確かに確かに、
そうですね、
あの、あまりアメリカの電話って黒い電話ってイメージなかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
あの緑、薄い緑っていうんですか、ああいう電話のイメージはあったんですけど、
ね、
と
かね、もしくは、まあ、あの壁にかけてあるね、あ、昔ながらのやつとか
は。なんか日本じゃないですか、あの黒電話の古いのって。
実は海外にもあった
んですね、
恐怖の黒電話ね。
あ、あの、思ったんですけど、あの音嫌ですね。
ジリリリリリってやつですか、
ね、
あの音怖い。
確かに、
はい、
そっか、カオリンさんもその世代ですよね。なんかだから親しみがないんでしょうね。
そうですね、
もう昔、もうちょっとね一個上の世代とかになってくると別にあれ普通の音ですけど、うん、
はい、
うん、
あ、私あの実家が黒電話でしたよ。
ああ、いや、私も生まれた時とかは実家
黒電話、生まれた2はあったんですよ。黒じゃなかったんですけど、うん、薄いピンクみたいなダイヤル式
だせ。あーでもあったわ。
あれですね、あの、
あの、
あの、
言わせたピンクみたいな、
ね、ジョニ
クソステージ
色のね。
そうですね、
ありましたよね。あれでした
っけ。ありましたね。
でもあれの音も私嫌いでしたね。あの、子供ながらに苦手だった。音が急に大きいし、
はいはい、
怖かった。
あれ、じゃあもしかしたら、
はい、
もう何世代か後になってきたら、
はい、
あのバイブの音とかもめっちゃ怖いのかもしれないですね。
あー、
うーっていうの
怖いかもしれないですね。
あれすごい嫌いみたいな、何世代か後で言ってるかもしれない
です、ね、うん、あと、あの、自分で手作りできた頃の着信音の、うん、じゃないですか。
自分で
手作り
でき
た、ね、
昔着信音って手作りできましたよね。
そうだ
っけ。あの、ちょっと安っぽい音、
見てる歴史の頃でしょ。
そう
あー、
そういう音とかも、はいはい、何この音ってなるのかもしれない、
ね、私それね、あれにしてました。世にも奇妙な物語にしました。
相変わらずですね。
相変わらずだな。
私はあれですよ、あのチャルメラですよ、チャルメラ。
チャルメラ。テレレレレか。なるほどね。
私はあの着信ありの音にしてました。
なんでやねん。
どうやるんですか。
あれを母親の着信音にしてました。で、高校時代周りの子にお母さんからでしょって言われるっていう。
あれはあれは、あ、じゃあ今時の人はあれじゃないですか、あの、
あ、あれか。いやでも あれって結構長いですよね。
そうね。
意外と古いですよね。
本当にあった怖い話よね。
結構古い。
あれじゃないですか、大見さんが口ずさみ続けたら熱が出たっていう。
ああ、そうですね。
いや、怖
っ。あれずっと言い続けるとね、大変ですよ。あの、
呪われるんだ。
蛇いっぱい出てくるしね。やめなさいっつってね。うん。まあ、そんな話だ
よ。何の話だった
の？そんな話
だよ。黒電話
な
んで。
黒電話。
なんでしょうね。この話があまりの内容なのか、こうやって脱線がすごいですよね。
はい、今回のリスナーの方はですね、はい、もうあの、ぜひ、脱線する具合を楽しんでください。
はい、そうですね。うん、そういう作品なんだなと思っていただければ。
もうね、もう、だから、もう言っちゃうと、この恐怖の黒電話、派手さ全然ないんですよ。
ないですね。
全然ない。
珍しいくらいの地味さですね。
その地味なのが、こう、じわじわ来る、こう、独特のですね、恐怖感があって、はい、うん、実は日本人向けかなとは思いますね。
そうですね。
なんか、リングって、うん、こうじわーっとしてて、はい、でザ・リングの方なったら、はい、なんかね、貞子役のサマラが瞬間移動とかして、はい、なんか妙にね、
妙な感じにな
って、バタ臭い感じになって、うん、あれってなるじゃないですか。でもこのね、恐怖の黒電話もちょっとリング寄りというか、あ、じわじわじわじわってきて、
ね、
うん、よく考えたら怖いな怖いな、あ、怖い怖いっていう風になっていく系ですよね、
うん
う
ん、
そうですね。
でもあの幽霊的じゃなくてちょっと見やすいんですよね、
はい、あ、見やすいですね、うん、
あのいっぱい出てくるわけじゃないんですよね、
うん、
あの最終的に出てくるものっていうのがね一つなんで、うん、それまでに出てくるものっていうのが、うん、その例えばその壁にかかった置物、うん、ただの置物とかを、うん、そのカメラワークでバッと大きく見せて、
うん、
怖がらせたりとか、
うん、
ただの壁飾りとか、
うん、
そういうのがめちゃくちゃ怖かったりするんですよ、
う
ん、
どういうこと？そんなシーンあった？
ありましたよ。
ちょっとぼやっとしてますね。
いや、なんかね、あの、
あ、でもありました、
あの人形とか
置物をアップで写したり、はい、ありましたね。
そうですよ、
今もやっとボールあったら20個ぐらいにな
る。痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
びっくりした。何の話かと。覚えてないけどさ、こう。
え、うん、まあ、もみさん怖がってなかったかもしれないですね。
あ、
私は怖かったですよ。
まあ、言って4回目かな、うん、はい、見たの4回か5回目なんで、確かにそうなんですけど。
まあでも途中何回か、謎のこう、エフェクトというか、
あの、
血を眺めから血流した女の人が急に映ったりとか、うん、全然関係ないですよね、それ。
全部関係ないですね。
確かに確かに。そうだ。
全然関係ないですよ。
なんか急にフラッシュバックして主人公が、パパパパってなんか思い出す、
はい、
そのフラッシュバックの一瞬のシーンに、はい、サブリミナル的に入ってる、その骸骨とか、はい、女性が目から血を流してるとか、
はい、
いろいろ出るんだけど、はい、一切関係ない
ですよね。一切関係ないですよ。すごいなっていうぐらい関係ない。
いやー、あれいいですよ。
あれいいですね。あー、すごいなっていう。
うん、入れたかったんだろうな。
入れたかったんだろうな。
でも関係ないんだろうな。まあ、ミスリードなんでしょうけど、
ね。まあ、でも、そうですね。それがあることによって、でその物語の中だるみっていうのがないっていう、
うん、っていうか、あの何が怖いとかの話す前に、
はい、
ちょっとまだあらすじしか話してないからもうちょっと切り込まないと、
あ、そうですね、
リスナーの方は何が何やらって思うかもしれないですけど、
この脱線っぷりから、はい、過去例を見ないですよ。
まあ実はこの、まあ、主人公はメアリーですよね、
はい、
まあ、このメアリーがな、元旦那、はい、まあ、もう離婚したんだけど、はい、まあ、その旦那と、まあ、結構裁判で争ってると。で、メアリーがまたうじうじしてるわけですよ。もうなんか、もうもっと強くね、もう、疲れるなって言えばいいのに、
まあ、
なんか旦那が家に勝手に入ってきて、もうなんか、ダメよ、みたいな。何言ってんだ、うん、いいだろう、みたいな感じで、強引にね、言っちゃったりとかして、
はい、
結構ね、見ててもね、メアリーのその気の弱さにね、うじうじするところにも腹が立つんですけど、うん、そんなメアリーに対して、はい、このね、強気なローズ。このローズが、はい、まあさっきね、はい、カオリンさんもね、争いで言ってましたけど、はい、過去から電話をかけてきた女性なんですよね。はい、うん。で、このローズが、まあ浮気。
はい。
ね、恋人がいるらしくて、はい、その恋人が浮気をしていると、
は
い。
うん。
で、その恋人が住んでる部屋が、今メアリーが住んでる部屋なんですよね。
そうですね。
うん、はい。で、そこに恋人に電話かけるつもりでかけたら、未来に繋がっちゃったっていう、はい、まあ、ちょっとしたファンタジーなんですけど、まあ、ここの理由、理屈みたいなのは、ぶっちゃけこの映画にとって何でもね、関係がないんで、
そうですね、
全く説明されないんですが、はい、そのローズに対して、思わずね、まあ、メアリーは気まぐれでね、まあ、最初信じてなかったんで、言っちゃうわけですよ。うん、もうそんなに浮気する彼が嫌だったら、はい、もう殺しちゃえばいいじゃないと。っていうのは、自分が旦那に痛めつけられてる。
うん、
で、その鬱憤もあって、はい、そのね、困ってるローズに対して、あなたが強く出なさいと、
うん。
っていうことを自分にも言い聞かせるために多分言ったでしょうね。
は
い、
うん、
まあ、殺すっていうか、片付けちゃえばいいじゃないと。
そうね。
はい。
うん。と、
させちゃえばと。
ね、言っちゃったら、あ、分かったわってなって、はい、えって思ったら、その夫を殺してしまうと、
はい、
うん。っていうので、本当は自殺している歴史だったはずのローズが、そのね、メアリーの一言によって生きながらえてしまった、
うん。
それによって歴史が狂い出すわけですよね。
うん、
ここからが、この映画の本領発揮、怖いところですよ。はいはい、いやどうなることやらと。
そうですね、うん。一歩間違えたらいい話にもなってたんだろうなと思うんですけどね。
そうですね。すねあの、とあるサイトで書いてたんですけど、はい、今日この黒電話の感想のところに。
はい、
あの、ローズに、
はい、
あの、今後当たる宝くじの番号全部教えるとか、馬券の。
株とかね。
そう、全部教えて、ね、一緒に儲ける映画になったんじゃねえかみたいな。
あ、そっちですか。
それはまた別ですけどね。別の映画になっちゃうんであれなんですけど。
いや、まあ、でも正直私もちょっとあれ、多分同じのを見て思いました。そういえば、そうなれば、もっと、
平和だった。
平和だったし、仲良くなれたし、男なんかどうでもいいやみたいになれるかなって。
っていう、まあ、ちょっとプリティファンタジーな話にはならず、
はい、
この映画で何が恐怖かというと、
はい、
このね、狂ってるローズの性格です。ひん曲がりすぎちゃって、
はい、
自分がね、まあそもそも自殺したのがそもそもね、あの孤独に耐えれなくて自殺しちゃうんで、
はい、
そもそももう一人ぼっちなんですよ、
うん。
そのローズが未来に電話がつながってメアリーという存在に依存してしまった。
はい、
ところがメアリーからしたらもうとんだ迷惑ですよね。
はい、そうですね。
そんなわけのわかんないおばあさんからね。まあ電話かかってきて、
はい、
で、ああだこうだ言われて、ほんでちょっと電話に出なかったら何してたのと。
はい、
私のこと無視してんのみたいな。ほっと、ほっといてよっつって電話切ってもう一回ジリリリリっつってなって、うん、はい、ちゃんと出なさいよみたいな言われ出して、もうそこからのそのひん曲がったローズがですね、
はい、
まあ、この映画の根幹の部分なんですけど、どんなにこう離れようとも防げないその恐怖っていうのを仕掛けてくるわけですよ。
うん、
本来のホラー映画は、例えば森にね、みんなで旅行行ったら、ね、
はい、
恐ろしいね、人食い族がいて、襲いかかってくるとか、
うんうん、
思わずゾンビとばったり出会っちゃって、うん、ゾンビから逃げるとか、
うん、
でもなんとかして車で逃げたり車で引いたりとか、武器持って戦ったりとかできるんですけど、
そうですね、物理的にね、
そう、この映画の本当に独特の部分は、
はい、
過去から攻撃してくるんで、逃れられないんですよ、
うんうん、そうなんですよね、
ここですね、
過去って言ってもまあ大体20年ぐらいですかね、
2,30 年ですね、
うん、そうですね、2,30 年前で、まあ、ローズはまだまあ40代ぐらいですかね、うん、
はい、
で、メアリーがまだ6歳とか7歳とかっていうぐらいのタイミングからの電話なんで、うん、
はい、
そうなんですけど、要はその幼いメアリーに対して、
はい、
そのローズが何かをすると今の現代のローズに影響しちゃうと、
うん、
っていうもうほとんど人質状態になってしまう。
そうですね。バタフライエフェクトみたいですけど。
ああ、バタフライエフェクトか。バタフライエフェクトは今度やりましょう。
あ、やります
か。あ、やりましょう。
あれ名作ですからね。
あれは名作ですね。
いや、
また
脱
線した。また脱線した。バタ
フライエフェクトって語りそうになっちゃう。
そっかそっか。バタフライエフェクトとちょっと比べてみるとある意味面白いかもしれないですね。
うん。
バタフライエフェクトの場合は自分からね、いろんな、
ね、
こうね、
はい、
まあ、影響を及ぼす側ですけど、
ね、これは及ぼされる側っていう
ので、そういう意味での恐怖っていうのは非常に強くて、
うん、
まあちょっとここから。ネタバレいきますか。
いきますか、
うん。
ただもうなんとなくもうすぐに終わってしまうんじゃないかっていう気はなさ
ぐ、ね、うん、ね、はい、というわけで、はい、まだ聞きたくない方は、
はい、
はい、早送りしていただくか、
はい、
はい、見ていただいてから、
はい、
はい、聞いてくださいということで、はい、ネタバレ入っていきますが、
はい、
ローズって、普通もちょっとね、あの、感謝してほしい。
うん。
うん。
そうですね。
そうですよね。
あの、思ったんですけど、
はい、
あの、友達がいかにいなかったからって、うん、あんな風になります？
いや、なるんじゃないかな。私の周りにもね、ああいう人はね、ぶっちゃけいますよ。卑屈で何してあげてもどうせ何かが目的なんでしょうとか、ね、見返りを求めてるんでしょうとか言ってくる人いますよ。特に女子。
なんでしょうね、ローズの。またローズもそうなんですけど、
はい、
メアリーもメアリーダメですよね。
あ、そうね。
二人ともすごいダメ子なんですよ。ダメ女子。
うん、
あ、そもそもあの主人公のメアリーが、
うん、
もうとにかくいろんな人に依存されて、とにかくいろんな人にストーカーされますよね。
う
ん、
そうね。
そうですね。
ストーカーされ、
まあ、弱い、気が弱い
んですね。弱い。でも、あのメアリーの姿は、ちょっと日本人っぽいですよね。
うん、あ、確かに。
あの、お旦那さんが来ちゃっても、
うん、
こう、追い出すとか、強く言う、なんかね、ダメよって口では言ってるけど、
うん、
こう、強く追い出せなかったり、ね、押しに弱いタイプみたいな、ちょっと外国人としては珍しい描き方だなって思うんですけど、強いじゃないですか、外国人の女の人って。
出てくる女子はね、大体リプリー型ですよね。
リプリー型。じゃなく、だいたいこう、 まあ、電話の相手にもこう取っちゃったりとか、はい、こう変な押しの弱さみたいなのを映ってるところはちょっと日本人からしてみれば、あ、なんかちょっと親しみやすいというか、
ルールかなって。そもそもメアリーってあの個人情報をホイホイ教えるじゃないですか。
そうですね。
私はメアリーとかどこどこに住んでるみたいなとか、ね、あと誰から聞いたのみたいな、もうなんかホイホイみたいなんで、
すごいですよ、
言うなよ言うなよ、そんな危険な人に。
なんでしょうか ね、
ね、
なんかこう
危機管理がね、
危機管理というか、
だからああいう旦那と結婚したんですよ。
まあそうですね、なんかこう DV を受けて、ね、受けて離婚したにもかかわらず、ね、あんななんていうかこう緩いというか、
しかもね、その自分のその引っ越し先の住所とかも全部ね旦那に知られた挙句に、うん、そこにあの引っ越しをしない、もう何が起こってもなんか引っ越しをしないっていうメアリ
ー、うんうんね、変なところで頑固で、
そうですね、
すぐ引っ越しすればいいよね。
そうですね、
そうですよ、
ね、まあ、お金がなかったんでしょう、うん、まあ別れたばっかだし、
まだあと
裁判費用もかかるから、
ね、中なんだから訪ねてくること自体も向こう側がすごいダメなことなんですよ、
ね、
すぐにでも警察に連絡しなきゃいけないのに、言わないっていう、ああいうところはね、
なるんじゃないかな。ちょっと弱いな、ね、でも実際カオリンさんも暴力受けてたとしたらね、うん、やっぱ家とかやっぱ辿られてこうなんかやられると思ったら、なかなか警察とかにも言いづらいのかもしれないですよ。私もそういう時代ありましたよ。
え、
うん、
急に、
うん、やっぱね、中学校の頃とかはね、まあ不良学校だったんで、うん、もう親にも言えなかったしね、
あ、
なんていうかこういじめ受けてても、これを我慢すれば、3年間我慢すればいいんだってこう思い込んじゃうみたいな気の弱さみたいなのがメアリーにもあるんですね。そんなところに自己陶酔しちゃうんだな。
まあでもほら、メアリーは大人ですからね。
ああ、そ
う
か、いいか。
そうですよ、思春期じゃないですかね。
思春期じゃないから
。まあ、ある意味思春期みたいなもんなんでしょ。うん、うん、気が弱いところ。
まあでもね、ちょっと確かに気が弱いね。
うん。で、そんなね、まあメアリーに対してですね、うん、まあローズが何をしてきたかというと、はい、まずは、まあ先ほども言ったように、まあ、ローズの彼氏。
はい。
浮気をしている彼氏をぶち殺してですね、はいはい、壁に埋めちゃうわけですよ、
はい、
ね、
メアリーの今住んでるところです、
ね、そう、メアリーの今住んでる、うん、要はその彼氏の部屋ですよね、
はい、
に埋めちゃうと。だからびっくりするわけですよね、メアリーもね。まあ半信半疑でしたからね、そんな過去から電話かけてるなんてバーカみたいに思ってたら、うん、いざ自分のね、昨日まで普通に倉庫あった部屋が壁で埋まってるわけですよ、
うん、
うわーみたいな、もうわけのわからないことが起きちゃって、で、まあ、それをね、まあ、見事支えてくれる、ね、気のいい、ね、彼氏ができてくるんですよね、はい、メアリーにね。
そうですね。
メアリーにとっての心の支え。
はい、その彼氏っていうのは、ちょっとね、メアリーを押して付き合ったところはありますよね。
いや、でもまあ、基本いい人じゃないですか。
うん、まあ、そうです、うん。
それがこのスティーブ・モイヤーであって、うん、まあ、このエビデンス全滅ですけど、
うん、
まあ、エビデンス全滅よろしく、まあ、この彼氏も全滅しちゃうわけですよね。
全滅しちゃいますね。
はい、
何が全滅するかというと、ね、まあ、まずはさっきのあの、何ですか、ロドリゲスじゃねえ、誰だ、
どれのこと、
あの、あれですよ、あのマンションの管理
人。あ、アルイス・ガスマンですか、
うん、ルス、はい、はい、ロドリゲスじゃねえのね。そんな彼がね、
はい、
ママミーアがね、
はい、
消されちゃうわけですよ。
はい、
うん、ちょっとメアリーに、まあ、昔住んでたそのローズのことをちょっと喋っちゃうわけですよね、
うん。
うん、ローズって人はこんな人で自殺したんだよ、うん、みたいなことを言っちゃうわけですよ。
はい、
で、それをメアリーがまたホイホイ言っちゃうわけですよね、ローズにね、うん、ある人から聞いたわよみたいな、
はい、
あなた本当は自殺するんだったなみたいなね、
うん、
なんかそういう話をしちゃったもんだから、
はい、
そのもう過去の、まあ、ローズがその時も管理人をしている、
はい、
その人を殺しちゃうわけですよ、
うん、
恐ろしい。そしたらですね、まあ、どうなるか、まあ、いろんなね、タイムパラドックスものってこの映画、うん、なこの映画に限らずいろいろありますけど、うん、はい、この映画だと、みんなが知らないことになるんですよね、
うん、
であれって、お、え、管理人さん、え、一緒に会いましたよねと、他の人に聞いても、え、そんな人いないし知らないよって、ね、みんな言って、で、実際その管理人さんの部屋にバーって入ったら全然違う人住んでて、みたいな、どんどんどんどん過去が変わることによって、未来でなくなっちゃうわけですよ、
うん
うん、そしてみんなの記憶が消えちゃうわけですよ ね、 で自分だけ、まあ言ったら世界線ですけど、
うん、
まあ自分だけがその世界線を飛び越えてる状態になってしまって、うん、まあ、孤独に苛まれるんですが、それで仲良くしていたその彼氏、まあ、心の支えですね、うん、
はいはい、
そのローズっていうね、人から電話かかってきた時も、ちょっと俺が出るって、はい、で、まあ、出て、僕にかけてくんな、メアリーのところに行って、強く言ったら、 ね、次の日ねもういないんですよね、
うんうん、午後から会う約束したのにそこの場に現れなくて、
そうですね、
でそのお母さんたちがねレストランを経営して
ね、
そこに行ったら、ね、もうとっとうに死んでたという、
そう、彼は8歳の時に行方不明になったのよって、うん、へーって、だってなんだったらほんの2時間ぐらい前に電話してきたのに、
う
ん、
そうです
ね、ここのねリアルタイム感がね、うん、なかなかこの映画にくくて、やっぱね彼氏からの電話、ローズの電話で消されるっていうのがもう単純な3時間4時間の間に行われていることなんで、うん、なんかもうどんどんどんどんこう自分の身を削られているような感覚っていうのが、うん、まあ、メアリーとねちょっとシンクロしてちょっと恐怖なんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だって唯一の心の支えだったじゃないですか、うん、まあ私はちょっとねそのそんな彼氏役の人とねちょっとエッチするシーンでやべえなと思ったんですよやばい、
ね、
あれなんだ、
あやばいぞ、
あれ急にエッチしたぞ、あれこれもしかしてと思ったら、ね、案の定ですよ、全滅全滅全滅、
妙に尺が長い、
うん、そう、あっ千葉さん気づかれました、
はい、
そうなんです、
妙なね、
この映画、まあ、じわじわ来るんですけど、
はいはい、
エッチなシーンもじわじわ来るんですよ
いやちょっとあのねその時あの
入りは急ですけど、
6人ぐらいでね、みんなで見てた
んですけど、もうちょっと笑っちゃいました
ね、笑っちゃったよね、びっくりした
すごい、
あのちょっとなんかね、あのおしゃれな感じの映画なんですよね、情緒的な感じのシーンとかもありますし、だからそういうシーンもちょっと情緒的な感じでね、
とね、
う
ん、見てたらなんかエッチなシーンやたら長くて、でお尻を触るシーンがやたら長い
そうですね、
そうですね、ちょっとね、なんだろうこのねお尻アップみたいなね、
そう、彼がねメアリーのお尻を触るのシーンが、なんかこう椅子に座って、でこうメアリーのね、
その
下半部をこう手でスリスリ後ろからするわけですよ、
あの
お尻
を、ね、言葉だけにするとすごいひどいですね
下半部
でなんかいやついついそのね私もそのねあんまアフレコしちゃいましたけど、これがお尻か
もう全員大笑いですよ、
これがお尻かっつって
そうですね、
っていうぐらいお城を
見て、ね、本当そうそうそうそう、
ね、だから、ね、あの陶芸のあのろくろ回しみたいな、
うん、サワサワサワサワって、
あ映画ゴーストのあのろくろ回すところ全部お尻に、
お尻みたいな、
ろくろ
のあの曲かかりながらお尻くるくるくるくるくる、なんでこの人お尻めっちゃ
触ってるの、すごい、あの
まだティスじゃないんですかみたいな、
こらね、
あの尺の長さといい ね、
ね、
あのちょっと印象に猛烈に残ってしまって、その後の話が若干頭に入ってこない、
こないぐらい、はい、濃厚というか、
濃厚というか、なんていうか
結構なシーンですよあれは、あのちょっと困るぐらい長かったですもんね、
うん、確かにね、まあ、それも見物、
は
い、それも見物、
他の映画と違ってちょっとカメラワークが変わってるので、そこもやっぱりちょっと変わってるカメラワークなんで、
ね、そうですね、うん、
ぜひ見ていただいて、
そこの部分だけ切り出すとちょっとあっちのビデオなのかなって思うぐらいのリアリティと、
はい、リアリティ、
ね、があるので、
はい、
ちょっとね、
ぜひぜひ、
うん、まあ、ただでもあのシーンを、
はい、
もう見ちゃうと、うん、ハッってなりますよね、
ハッて、
ハッて、
どっち、ね、どっち
の、いや彼がね、
あーこれは死ぬなって、
死ぬなっていう、
いやーってね、
フラグですよ、一種ので
、まあいざね、その行方不明になったってなったら、はい、あの自分の家のね、そのまあ言ったら元倉庫のね壁をね、初めてバーンって壊して中見たら、もうそれこそまあね、ローズの元ね彼氏から管理人、
はいはい、
そしてちっちゃい男の子の遺体があるわけですよ、
はいはい、
まあ、つまりはその彼氏ね、うん、今の彼氏が、まあ、過去に、まあ、その時点で殺されてしまっていたと、
うん、
っていう風に世界線が移動してしまうわけですね、はい、これがまた怖い、もう一人ぼっちですよ、うん、まあ、一人ぼっちっていうか、まあ、厳密に言うと DV の彼だ元旦那はいますが、
はい、
何の何にもならない
で何にもならない、
うん、そうですね、
うん、その元旦那が急に部屋でなんか一緒にテレビ見てるシーン
ありましたよね。なんか頭サワサワ撫でてるんです
よ、ね。そうそう。
あれはもうちょっと意味不明なシーン。
あれ謎でしたね。
謎ですね。
謎のシーン。
メアリーが、まあ、うとうとして、ちょっとテレビつけながら食うってね、ソファーで寝てたら、その急にカメラがこうフォローしてね、横に流れていくと、あの、その横のソファーに座った元旦那がいてね、で頭触ってるんですよね。
頭撫で
て。よしよししてます
ね。それだけって言
う。で、クイズとか答えてるんですけど。
ですかね、あれ、
あれ不法侵入して、
ね、
まあ、やっぱそれあれリアルやったんですか、
あそうでしょ、
あれリアルで、
で急にメアリーが目を覚ましてあなた何してんのよってなるわけでもなく、
普通に朝を迎えていない、
普通に朝チュンチュンして、あれ何だったのみたいな、
あれ何だったんですかね、
優し
そう、あれね、あれなんでしょうね、そのミスリードな部分かもしれないですね、だから途中でなんか人影みたいなのが何回かあって、
はい、
まあ 元旦那が今必要以上にこうね、ストーキングしてるんだろうなみたいなシーンなんだけど、
はい、
実はそれが年を取ったローズだった、
うん、
っていうところでちょっと話の結末の方に流れていくんですけど、
あ、うん、はい、まあ、でもあれですよね、あの途中遊園地になぜかメアリーがなんかこう薄いドレスみたいなのを着て、
あ、それも語らなきゃ
そうですね、 それはぜひぜひぜひ
行くシーンがあるんですよね、彼氏とねデートで ね
本当ね、メアリーはね基本ねビッチなんですよ
あの遊園地に行く時の格好じゃない格好をしていくんですよね。
やっぱ DV される女は基本的にやっぱね本人にもねちょっとね理由はいくつかやっぱあったりするんだな。
なんでしょうね、ああいう若干こう緩いのか、
緩い、
うん、
緩いですよ。
でもそのシーンでね後ろにちょっとねあのローズが映ってるっていうシーンが、ね、自立でき
た
のがあるんですよね、あれがねまた怖いですけど、
あ、そうなんですね、それより彼氏と、ね、デートか、
まあ、デート
ちょっといい感じになってきたから遊園地デートに行くシーンが、またこれも微妙に長いんですけど、
長い
です、
はい、
なぜかあのただの夜の遊園地なのに、はい、すっげえ薄いなんですかね、キャミー何
ドレス、ドレス、
ドレス、なんでドレスで行くの、
なんでドレスで行くんだろうっていうぐらい、
なんかあのレースのカーテンみたいな薄さですよね、
薄さですね、
胸元ももうガッラー開いた、
開いてね、
は
い、
うん、もうね3分の2以上見えてますよ、ね、
肩も丸出してね、
そうそうそう、
はい、もうギリギリですよ、
わけわかんないですよね、
あんな格好で遊園地
抱かれる気満々やなやる気まんまやなこいつと思って、いやーいうタイプいるよ、いるいるいるいるいるいる、本当に自分の武器はそこだけだと思って嫌がる女、いやもう本当嫌い、もう嫌よ、もう自分の体を売ろうとするデート方式の女は本当だね。
まあでもそれも一つの武器だからいいんじゃない、
いやいいですよ、それで、それでいい男を捕まえるっていうのも全然ね、いいんですけど、でもねやっぱ私としてはねちょっとメアリーお前安いなって思っちゃった、
まあね、
そうですね、
DVされるよって思ったんです
よ、うん、でもウェアリーめちゃくちゃ可愛いですよね、
あ、可愛い
ですね、見た目はね、うん、日本人向けな、はい、まあ、可愛らしさがあるんですけど、はい、で、まあまあまあまあまあ、で結末の方にねもういっちゃう、
はい、
うん、いっちゃいますけど、はい、まあローズのねまあちょっとしたそういう嫌がらせね、まあローズからしたらちょっとしたもんなんですけど、
はい、
まあ、子供のメアリーをですね、ね、過去ですよ、
はい、
ね、もう自分の部屋に呼び出してですね、
はい、
ね、でさらにそこで電話して、
はい、
ね、今現在のね、
はい、
メアリーに電話してね、今一緒にいるのちっちゃいメアリーとねって言って、
うん、
でもうその場所でもうグツグツに煮えたぎったですね、
はい、
お湯をですね、その子供を子供のメアリーにビッシューかけるわけですよ、
はい、
やめてってね、現代のメアリーが電話越しに言ってるのに、ね、それはあなたが悪いのよと、ね、私を無視するあなたが悪いのよ、ビッシューやって、はい、したらもう何ですか、
あ、油ですね、油で。
そんなことできるんですかって、
ええ、
この映画そこにお金かけてるんですかって感じなんですけど、
まあ一番の見どころというか、
うん、
メアリーの体が、まあ、現代のメアリーの体が、どんどんどんどんこう、やけどの跡が全身に出てくるんですよね。キ、
う、
ヤ、
ん、
って。
まあ、ケロイル状の
ね、あれ恐怖ですよ、
うん、
だってそれまで綺麗なメアリー、あんなドレスを着ていたメアリーが、もう醜い体になっちゃうわけですよ、やけどで、焼けただれて、うわこんなんもう逃げようないやんと、
うん、
もうもしだって万が一殺されでもしたらもう一瞬ですからね、今その時点でローズがもう子供のメアリー頭にサクってね、あのミキサーかなんかやってスイッチボーン
ミキサーですか、
うん、ってやったらね、
はい、
ねサプライズよろしくね、
はい、
だから、
はい、
もうそんなもう一瞬で消えてなくなるんですから、うん、これは怖いと思った、まあ、メアリーはもう改心しましたというふりをして、はい、ね、ローズにね、まあ、誕生日を祝ってちょうだいと、私メアリーの誕生日は何月何日だから、ちょっとここに来て一緒にお祝いしてちょうだいって言って、うん、実は新聞でね調べておいた、まあ、大火事があったボーリング場、
うん、
何人も死んでしまったそのボーリング場に呼び出すわけですよ、
うん
うん、でこれで、まあ、解決するかなって思うわけですけど、全然ですよね、
全然ですね、
普通に、あ、私ちょっと遅れていけなかったの、
私乗り遅れちゃったのじゃないよっていうね、
そうなんか火事あったみたいだけど、もしかしてみたいな、あなたもしかして、
私を殺そうとしたわね
ってなって、ギヤ
ーいやーバレた
ーバレちっちゃ
ったサクセミス
サクセ
ミスサクセ
ミス
もうちょっとその作戦に自分見えないし、ま、確実性ないじゃないですか、
そうですね、私もみがですね、もしローズだったとしても、はい、おそらく見破りますね、
見破りますよね、
急に改心して誕生日祝ってこのボーリング場でって、え、なんでボーリング場、しかもなんで急に改心した
そうですね、作戦ミス スひどいなって思います、
もうちょっと段階を、ね、
だから言ったでしょ、安い女なんですよメアリーは。考えも浅はかなんですよ。このドレスで男は騙せるとか思ってるわけですよ、しょうもないと。でそれで結局ね、もうそのねメアリーへの愛情がね、
うん、
まあ反転してしまったそんなローズが、
うん、
もう許せないってことでまたその子供の頃のメアリーをですね、
はい、
もう今度はもう何ですか、もう拉致したかのように、
はい、
もう連れて、でまた現代のメアリーに偉そうに電話してきてですね、
はい、
もうこのメアリーをどうしても知らないわよと、
うん
うん、っていう風に言ってきたんですけど、なぜかそこで現れる現代のローズ、
うん
うん、なんでですね、
これねここまで来てあれって思うんですけど、
はい、
あのまあ、ローズ感極まったんでしょうね、
はい、
未来であいつ襲ったろって思ったんでしょうね、
きっとそう
です、なんでしょうね、
うん、
だから20年30年経ったらあいつんち行ったろみたいな思ってたんでしょうね、
は
い、
思ってた、
今日頑張ってます、ね、
だその電話と同じタイミングで本物というか、
うん、
現代のおばあちゃんになったローズが急に家
ご本人登場
入って、そうご本人登場ですよ、モノマネ歌合戦の歌、後ろから来たようなもんですよ、そんな、
そうですね、
あ出た出たみたいな
すごいタイミングできますよ ね、
どうタイミング、
もうずっと測ってたんですかね、
お客さんが来ます来るわよみたいなこと言うんですよね、しかも、
う
ん、
そうそう
分かって測ったかのようにね、
う
ん、これ虎視眈々と我慢してたんでしょうね、その我慢
してた、今電話来てるあれだ
今だ今だこれが怖いのはだから途中で元旦那がね、
うん、
ちょいちょい出てたかと思ったら、はい、実はそのストーカーしてたうちの 何割かは実は現代のローズがずっと追いかけてきてたんだと、うん、っていうのが分かって、まあ、ゾッとするわけですけど、でおばあちゃんになったローズがですね、もう蹴破って入ってくるわけですよ、老人のくせにすごい元気ですから、
ね、すごい、
そうですね、
めちゃめちゃ元気ですよ、
てい
うかその時代まで生きられるとよく思ってたな
本当ですね、
執念ですね、
執念でそこからの展開ですよね、かおりさんね、
はい、
うん、
そこからの急展開というかね、
うん、
まあ襲い来る
そう
おばあちゃん
ローズ 5.1 チャンネルおばあちゃんですよ、
はい、
うん、電話越しとリアルと
5.1 チャンネルおばあちゃん、
うん、です
サラウドでね、
サラウドで来ましたよ、
はい、すごいですよ、
うわ後ろから前からですよ、うわ来たってやべえ、まあ、ある意味恐怖だし、はいはい、私も実際初めて見た時はここが一番怖かったんですけど、
はい、
なぜ過去でも襲われてるし、うん、現代でも襲われてるし、ああこれやばいと思った時になぜかあのつまずいてこけて包丁が足に刺さるメアリーですよね、
は
い、
あれ何だったんでしょうね、
あれはまあご都合ですよ、
あ
そのおばあちゃんだから、
はい、そうですね、
あの普通に、
ね、
普通に立ち向かったら多分倒せちゃうんで、映画的都合で、
う
ん、あの急につまずいて包丁が自分の足に刺さるメアリーを作らないと、
はい、
あ
対等にならなかった、
ね、ちょっと弱らせない
と、ね、そうそうそうそう、
てかもうあのシーンで普通だったらおばあちゃんの返り討ちにして終わりですもんね、
そう
よく見たら ね、
えいって
でももう映ってなかっただけでやっぱり20年30年準備してたんで、
うん、
ローズ側ももしかしたらサブマシンガンあたり持ってきてたのかもしれないです
ね、それかもしかしたら脱いだらもうムッキムキ
ムッキムキかもしれない、
あ
ずっと鍛えてきてたのよみたいな、
ニンニクラーメンを食べ続けて
ニンニクラーメンを
食べ続けてきたよ、あなたのために
すごい効果だな、ニンニクラーメンみんな飲むよ、
確かにニンニクラーメンはね本当ね、
それが面白い
ニンニクラーメン
でベンチプレスを持って
でね、
てかローズそんな別のことで成功できるだろ
う、ね、スピードラーニングを聞きながら、
なんか新しい人生みたいな、60
代からの体の鍛え方みたいな、新しい人生歩める
クラーモーテさすがですね、チコミさん、
さすがですね、
うまい、
やっぱりすごいですね、
ねえ、いや、
まあ、そんなね、
それぐらい元気だね、
ローズがね、やってきてね、
うん、でも結構元気なんですよね、
結構元気ね、
まあ、それでまあ結局決着ついちゃうのは、
はい、
あの過去のメアリーに今すぐ目の前にいるローズを殺しなさいと、
はい、
うん、自分に言い聞かせるわけですよ、
はい、
電話越しに、
はい、
メアリー聞いてると、
はい、
あなたが殺すのよと、
はい、
ね、で結局いやいやって嫌がってたけど、まあもう襲われて殺される寸前に、
はい、
はい、過去のローズを過去のメアリーが倒して、
うん、
目の前でそのローズが消えていくと、
はい、
シュッしてね、
シュッてもうね、見たらいないですからね、
あれはね、まあなんでしょうね、スッキリっていうよりはなんか、なんだった
なんだったんだっていう、うん、
もやじゃないですけど、うん、なんかゾッとしたのが残ったままですよね、うん、
まあ、よくでもあれですね、殺せって言いますよね、
うん、
無理ですよ
普通はね、
うん、
でもやっぱ目の前で襲いかかってきてるローズを倒すためにはもう過去のメアリーがね、
うん、
どうにかするしかないし、うん、たとえ現在のそのローズを倒せたとするじゃないですか、
はい、
現在のメアリーが、
はいはいはい、
けどおそらくそんなことしちゃった日には次過去のローズはおそらくメアリーを殺すわけですよ、
うんうん、
それを知ったらね、うんってなっちゃうんで、やっぱりここはもう解決策としては過去のメアリーがなんとかするしかなかったわけですね。まあでも本当良かったですよね、
うん、
あのタイムスリップして倒す系の映画じゃなくて、
そうですね、
あそうですね、うん、
急にタイムスリップできちゃったりとかね、
そうそうそう、急にワームホールがふわーって開いてメアリーがジューンって開いて
それもジャンルが SF ですからね
過去にいてね倒しちゃうみたいなね、そういうんじゃなくてよかった、
そうね、
まあそうなんですけど、あでもね私ねこの後のオチが好きです、結構
あ
ね、ちぱみさんね、いいお家ですよね。
断捨離ですよね、
断捨離。どういうこと？
え、あれですよね、ローズを倒した後に、
うん、
DV してた夫が訪ねてくるんですよね。
はいはいはいはい。
で、その後まずシーンが切り替わって、
うん、
その壁の穴を掘ってるメアリーが出てくるんですよね。
うんうんうん、っていうのは何を表しているかというと、
はい、
要は人をね、まあ、この映画って要はその世界線移動しちゃうんで、
はい、
過去に起こった事象が今に生きてきちゃうわけですよ、
うんうんうん、
だからこれまではローズが何かをして人物が消えたり、うん、自分が怪我させられたわけですけど、うんうん、メアリーが人を殺す世界線に移動しちゃったんで、
はい、
自分自身がその子供の頃に人を殺すっていう経験をしちゃったと、
はい、
で今の現在のメアリーは人を殺すっていうことを身につけたメアリーに変わっちゃったんで、うん
はいはい、
DV してくる旦那を殺して、はい壁に埋める側になっちゃったっていうオチなんですよね、うん
ええ、
ここがちょっとオツだなって思ったんですよ、
うん、
なんかこう平和になりましたね、よかったですね、新しい彼氏できましたとかね、なんだったらあのローズを倒したことによって、
はい、
なんか元の世界に戻って、
うん、
今の彼氏も戻ってきたとかっていうのもまあまあこじつけで無理やりできなくもないじゃないですか、けどそうではなくて孤独だったうじうじしてたメアリーが、
うん、
この経験によってね、その残酷な方向に成長したっていうのが、
うん、
ああオツだなって、
うん、
いいなって思いました、ホラー、うん、ホラーだからこそできるオチだなって思いましたよ、
う
ん
うん、そうですね、
だから好きですね、
人が変わっちゃう、結局過去を変えれば、
うん、
その何かが変わって人間の感覚も、まあ、感情っていうか人格も変わってしまうんだよみたいなね、うん、
はい、
あれ、うん、あれバタフライエフェクトでそんな話だったなっていうね、うん、まあそういうね、
あでも うん、こういうオチもいいんじゃないですか、あい
や、
またかかってくるみたいな、
あ
なありそうでしょ、また電話が、はい、あだから平和になってよかったわルンルンって言って、はい、なんか出かけるメアリー、そしてなぜか机の真ん中にある黒電話がジリリリリリリって鳴るみたいなんで、こう画面が、ね、
はい、
カメラがこうねパンしてってね、うん
はい、
で終わりみたいなのもありそうですよね、
うん、ありそうですね、うん、
まあ例えばメアリーが出てってそこから、うんうん、新しい人が入ってきたとこになってって
こと だ、
う
ん、ああなるほどね、
そうですね、
でもそこに落ち着いてたらやっぱいいわ、うん、やっぱ今回ホラボドで話してこの映画はやっぱいいなって思いましたね、はい、
うん、
いい、これまで紹介してきた映画の中で一番なんでしょうね、こうやっぱ情緒があるし、
うん、地味な作品ではありますけど、ただ面白いと思います、ちゃんと、うん、ちゃんとなんだろう、こう
じっくり見たい映画ですね、
あと日本人向け、はっきり言って、
うんうんうんうん、
それっていう点ではおすすめできますね、深く考えるとどうなってんの時間軸っていうふうに思ったりとかなるんですけど、
まあね、ツッコミどころはね、
ツッコミどころはいっぱいあるんですよこの映画、うん、でもそういうとこ考えないで、
どこのプロバイダーなのとかね、
そこですか、
光ファイバーにしたらどうなるのとか、
ね、うん、あちょっと気になります、
ね、そういうねツッコミはありますけど、うん、
ね、でも携帯にはかかってきてなかったんで光ファイバーやったらWi-Fi はちょっと通さない
やっぱ黒電話のみ、
やっぱ
黒電話のみ、いやね、怨念みたいなのあるのかもしれないですね、
うん、ね、ツッコミ始めたらね、まあ、どの映画もそうですけど、
うん、
っていうことを抜いてこの映画はまあ面白いかなっていう
ね斬新でしたよね、
うん、
ね、
うん
うん、でまあ結構おそらくリスナーの中でもこの映画見てない人多いと思うんで、あの蔦屋さんなんかでもね、うん、まあ、
ない可能性結構大きいんで、
それでもね、う
ん、
端末からお取り寄せできますから、
はい、そうですね、
はい、恐怖の黒電話、
はい、
はい、間違っても恐怖の黒扉とか
恐怖の黒屋敷に手を伸ばして
はいけない、伸ばさないように、
はい、はい、
しないように、
はい、
お願いしますというところで、
はい、黒電話ですね、
はい、
恐怖のがね、のがね、カタカナなんですよね、これ、ね。
あの、うん、そう、カタカナ、あ、そこ間違えないんでね、はい、恐怖の、
恐怖のがひらがなじゃないんですよ、
う
ん。
そういうことです、そういうことです。はい。はい、まあ、そんな感じで。
はい。
はい。じゃあ、点数いきますか。はい、早かったな、
今日。早いですね、もうね。
うん、早かったね。
うん、まあ、スピードにね、まあ、比例せず、まあ、面白いっちゃ面白い映画なので、ぜひ一回見てもらってね。
うん。
ね、
じゃあサバを100点として、
はい、はい、そうだった、はい、
何点かな、じゃあチパミさん何点ですか、
はい、じゃあサバを100点として、
うん、2月のね、2月のよ、
2月の旬のサバ、
うん、
旬のサバを100点として、恐怖の黒電話は、
うん、
70点。
ああ、
うん、結構でも高い、
いいじゃん、
そうですね、私の中では、
い
い、まあ、とにかくメアリー可愛いんですよ、
うん、ああメアリー可愛い、
はい、うん、で可愛いし、あとあの世界のその部屋とかもそうなんですけど、
うん、
も
う
とにかくおしゃれ、
うん、
なので見ててなんかそのね、うん、癒される部分はあるんですよね、
確かに、
で、はい、あとその恐怖部分とかがちょっと抑え気味なので、
うん、
見やすいかとは思います、
確かに確かに、
はい、じわっとくって、
はい、はい、じゃあ、
はい、
カオリンさんどうですか、
そうね、サバを100点として、
はい、恐怖の
旬のね、そうだね、はい、旬のサバをね100点としてね、
はい、
恐怖の頃ではそうだな、そうね、75点だな、
あ、
はい、
なるほど、
うん、これはホラー映画を見ない人に勧めるなら私はこれを見せたい、
あ、
多分今まで見たあの、まあ、こちらのね、
うん、
もみさんが開催してくださるホラー界の中で、うん、見た作品の中では一番勧められる、
あ、
ほら見てない人に勧められる作品はこれですね、
うん、怖すぎないし、
はいはい、
でも怖い、
怖いんだけど、
はい、
こうなんだろう、こう、はあ怖いってなるんじゃなくて、ホラー、ザ・ホラー映画みたいな部分をちゃんとじわっとした部分を、
あ、でも派手さを求めてる人、はい、ファイナルデスティネーションとかワールド・ウォー・ゼットみたいな求めてる人には向かないかもね、
向かないですね、
うん、
はい、じゃあそんな私はサバを100点とすると、
はい、
まあ62点かな、うんうん、そう
ね、
そうね、まあもう全ての万人におすすめするっていうわけではないですが、はい、もう通な人は絶対押さえておいた方がいいし、
うん、
で、まあさっきもかおりさんが言ったように初めての人も結構見やすいよと、
うん、
新たな一面としてね、はい、ホラーにもこういうのはあるんだなと、はい、っていうね、
まあちょっと通な人はね、物足りなさを逆に覚えてしまうかなっていう部分ではあるかなとは思うんですけど、
でもそこがいいんですけどね、なんかこう例えばアイデアとして思いついたとするじゃないですか、
うん、
ね、企画として、あ、黒電話が部屋に引っ越してきた、あって、
うん、
それ過去のね、死んだ人から電話がかかってきたって思いついたとしたら、多分もっと派手な、
まあそうですね、
映画を考えたい、
ちょっとワープホール
ですね、ワープホールがね、
って思うんですけど、ここまでこうじっとりとした落ち着いたところに着地できたっていうのはある意味奇跡だなと、うん、
珍しいですよ、この日常系というか、
うん、
まあ、イギリス、これイギリス映画なんですよね、実はね、だからなのかなっていう部分でも、アメリカ映画ではないっていう部分がこういう、こうちょっとじっとりとしたね、こう日常に潜んでる恐怖じゃないんですけど、
はい、
あまり離れすぎないというかね、
うん、
なのかなって思います。じゃああれですよ、平均、
平均、
はい、
まあ、平均はまあ今のだと70点かな、
70点かな、はい、うん、そうですね、
というわけで、うん、恐怖の黒電話は70点ということで、
はい、
おめでとうございます。まあ何がおめでとうか分かりませんけど、
はい、
はい、といったところで、はい、では告知の方に入っていきます、
はい、
まあ、告知がちょっとまた多いので、はい、チパミさんもう寝ててください、
はい、
早
っ、早い
よ、
どんだけ眠かったの。
はい、まずはですね、
はい、
お二人とももうお聞きになられましたか、頭目の音、はい、
もしあれは、
あれ、
そうですよ、
噂の、
はい、いきますよ、せーの、ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティー、そう、
出ましたね、
出ました、
はい、
ボードゲーム研究室、
はい、
ね、はい、もう、まあ、惜しいむらく、こう、終わってしまった、
はい、
ね、あの、ボードゲームポッドキャストのね、川崎さん、
はい、
が、なんと復活いたしまして、うん、
聞きました。
頭目の音というね、
はい、
はい、新たなポッドキャストを始めたわけですよ。はい、うん、聞きました？
まだ聞いてない。
聞いてないのかよ。
はい、
殺されるぞ。踏み潰されるぞ。
違うんです、先週のあのチムさんと
呼び捨てかよ、チムかよ、
チムさんとの先聞いてしまってね、まだ聞けてないんですけど、
は
い、
まあ、私もそうなんですよ、
はい、いやー、タマメの音はね、はい、驚きなんですけど、実は、まあ、日々の出来事を話して、こう後で聞いて思い出せるようにっていうのがコンセプトっていう、
思い出し的な感じで、
日記、
どうしたかおじさん、
はい、
どうしちゃったんだいって、しかもすっげー和み系ラジオでした、
へー、あ、でもそれはそれで面白そうですね、 な。
なんかこう、ネタアートラジオみたいな。はい、ネタアートラジオさんもね、はい、あの、夫婦で、ね、こっそり撮って、ひっそり撮って、こう、なんか聞いてて心が和むようなね、ラジオなんですけど、はい、まあ、そこと結構ね、なんか、一緒ぐらいの、なんか、あの川崎さんがね、うん、もう、奥さんと、
はい、
奥さんと二人でやってるんですけど、
はいはい、
ほんわりして
感じ。ほんわりして。だから、あの、ボードゲーム研究室の川崎さん、
はい、
ね、
はい、
って思うよりは、新たなもう、ニュー川崎さんとして、聞くのがいいかなっていう。なんで、ボードゲームの話は、今、まあ、今、第2回までやってるんですけど、はい、はもうほぼ皆無で、はい、ね、まあ、あの、テレビゲームとか、うんうん、あと、日々の暮らしの話ですね、はい、引っ越ししましたよ、みたいな。
はい、
ね。そんな、うん、だってもうボードゲーム研究室の頃だったらもう引っ越ししたってなったらそれこそね川崎さんがでかすぎて家が倒壊したとかそういう話にね行くところ、
はい、
奥さんがボケるから川崎さんは基本突っ込んで、はい、聞き応えねもう違う意味でたっぷりなんで、はい、まだ聞かれていないリスナーは、はい、頭目ノート、はい、リンク貼っておきますので、はい、ぜひ聞いてみてください、はい、
ぜひぜひ
はい、はい、では続いてですが、まあもちろん皆さんご存知の3月1日、
はい、
大阪ゲームマーケットですね。
はい、
はい、こちら
ですね。
はい、私出席します。
おー、はい、おー、
行きますよ、はい、大阪まで行きますよ。でそちらでですね、
はい、
我らが GS ヒカルさんがですね、
はい、
出店、
はい、
出店されます。
お
ー、はい、名古屋の、あ、そうですそうです、
はい、
はい
はい、ゲームマーケットの方で出店することになりまして、はい
はい、
そちらではですね、エンパイアジェネシス、あと、はい、戦国絵巻サイがですね、はい、実は、はい、発売されるらしく、はい、頒布されるみたいでですね、はい、もうこちらもですね、まあ、GS ヒカルさんの、はい、もちろん大門サイコロクラブ通信の方で、はい、もうすでにゲームがどういったものかっていうのも、はい、いろいろと、はい、情報が出ていますので、はい、これもね、まだ聞かれてない方はぜひ聞いてみて、
うん、
こちらはもうかなりゲーム性の高い、
はい、
はい、ボードゲームとなっているみたいなので、
はい、
はい、要チェック。そして豚の鳴き声さん、
はい、
はいはい、もうですね、まあ、今回も活躍されますよ。今回出すゲーム、
はい、
はい、
4コマ妖精デラックス、
はい、
そして知ったが映画研究家、
ちょっと面白そうです、タイトルだけ。
おお、そうですね。
これはですね、実在しない映画を言って、はい、どんな映画っていうのをそれぞれが言って、ポイントを稼ぐ。
はい、面白そう
ですね。必ず否定しちゃダメらしいです。
はい。
あ、
誰かが言って、ね、例えば、なんでしょうね、戦国ターミネーターみたいなことだったら、
はい、急で覚えてるセンスすごいな。
面白い
ってなったら、はい、それを誰かが、あのシーン良かったよね、あれがあれで、みたいな言ったら、それを他の人が乗っかって、あ、そのシーン、あれも出てたよね。
ね、それはすごい、
それやりたいですね。
みたいなことをこの買って、はい、まあ私も実際にね、はいはい、遊んでるわけではないので、
はい、
まあそこら辺までしかわかんないんですけど、はい、それで、ポイント、誰が一番ね、
はい、
いいことを言ったかみたいなんで、ポイントを競うと、はい。っていうゲーム、
うん。
そしてさらにですね、他にもですね、まだ出すんですよ。はいはいはい、お前あいつのこと好きなんじゃねっていうゲームが出ます。
おお、何ですか、そのドキマキさん。
はい、もうこのね、うん、もうこの3つ、ま、全部、大喜利系なんで。
あ、
はい。今、4コマ寄せデラックスもそうだし、はい、まあ、知ったか映画研究家もそうだし、はい、お前あいつのこと好きなんじゃねもそうなんですけど、
はいはい、
まあ、大喜利系、まあ、そういうのはね、やっぱりね、ブッダの鳴き声さん強いんで、
あ
れは、もう好きな人はもう超絶好きですよ。
う
ん、も
う、
これはボドバラさんがもういつ潰しに行くか。
はい、
はい。まあ、こちらもね、ぜひ要チェック。はい、リンク貼っておきますので、よろしくお願いします。はい、
ぜひぜひ。
はい、では続いての話題ですが、はい、コマ制作サービス、メイカーズポストっていうのがですね、なんと、発足されまして。
はい。
うん、これは何か、そしてなぜ言うのかというと、これは、ギフト店インダストリーという、
うん、
まあ、デザイナー集団がですね、
はい、
発足した、要はコマを制作してくれる、ボードゲームに使うコマ、
はい、
ね、コマを、
はい、
作ってくれるっていう、まあ、企画なんですけど、
はい、
これ実はアラビアの壺を出してる私のね、
はい、
元同僚の方がやられているんですよ、
はいはい、あ、そうなんですね、うん、
それはですね、はい、まあ、テーブルゲームインザワールドさんの方でもですね、でっかく記事になってましたですね、
はいはい、
わあすごいぞと、こういうコマを制作するところ、しかもここの売りは何がすごいって、あのコマをデザインしてくれるんですよ、
うん、あ、そこからやってくれる、
はい、ラフな、ね、イラストでも渡せば、そこから、
はい、
まあ、デザイン 込みでコマにしてくれるっていう、うん、そういう意味ではかなり新しいんですけど、これが立体コマが基本2万円プラス1個あたり25円、
うん
うん、
まあグラムなんですけど、うんうんはい、っていうね結構リアルに来たなっていう。
そうですね、値段設定が結構リアルな感じ
で、ね、そうです。1個何円ですよ、はい、あとは要相談じゃなくて、はい、基本2万円に上乗せでっていう、はい、お結構来たなみたいな。で、まあコインとチップは1万円、プラスまあ1万円あたり15円から200円と、うん
はい、
っていう風になっていますんで、まあちょっとまあ同人で駆け出し、まあ創作ゲーム駆け出しでは、ちょっとまあなかなか手が届かないんで、100均とか、まあ市販のね、普通の立方体のキューブみたいなんで、まあ構成するのがいいかもしれないですけど、ちょっとこうね、まあお金があったりとか、ちょっとこう、コンポーネントに凝っている必要があるゲーム。
はい。
はい
っていうものに関しては、もうこういったところでちょっとね、はい、試してみてもいいのかなと、
うんそうですねうん、プロの手を、
プロの手ですね、そうですね、もうそういった意味ではもう信頼と実績のある方々なんで、
はい、
はいはい、ぜひね、アラビアの壺もそういった意味でもね、はい、かなり売れてるみたいですし、最近スゴロク屋とか、うん、いろんなね販売店さんがね、もう軒並みなんかアラビアの壺入荷してね、
はい、
もうかなり活発に販売されてるみたいなんで、
はい、
はい、もうここも要チェックですよ、
はい、
っていう宣伝もしておいて。
はい、
はい、といったところで、まあ、今回の、ね、告知はまあ終わりとしますので、
はい
はい、ではチパミさんお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントはアットマークホラボド HORABODO となっております。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今回もねかなり駆け足でやってきました。
はい、そうですね。
第39回、うん、次回は第40回ですから。
40回、
うん、おなんと第40回ではですね、
はい、
はい、ちばみさんもちろんね分かってますよね。
あー、もしかしてあれですか、
はい、バブル大佐、はい、登場ですので、
はい、
このね第20回ね第30回でね、
はい、
伊達あずみさんに出ていただいたからには、はい、これ第40回も伊達あずみかなと思ったら、
はい、
やろうで
まさかの野郎で、
はい
はい、
男で、
はい
はいはい、もうだってバブル大佐ですから、それはもう祝第40回はもう、
おっぱいの大佐ですね。
そうですね、おっぱいの大佐ってどういうことです
か。
あ、ポッパイのね、
はい、
はい、そうですよ、
はい、
うん、もうリスナーの方々もご期待ください。
はい、
はい、というところで、かおりさん何か言い残したことあります？
いや、まあね、40回のとこいよいよそろそろ来る50回ですよ。
え、そろそろ来るってもう あと10回先の話。
そうです、あと10回先、
は
い、いや、まあ、
でも我々にとってはね、5回取ったらもうね、ますもんね。
まあそうです、
ね、我々にとっては
10回、
私からしたらもういろんなところに出歩きまくって10回必死で撮ってますけど、
はい、
すね、
はい、頑張ってますね。
まあ確かに、何ですか、なんか第50回何かしたいんです
か。いや、50回何が来るのかなって今思って、
あ、
いや、
もっと、ね、記念すべきというか、
あれやっちゃいます。
え、
ニコ生、
ニコ生
ツイキャス
来ますか、いよいよ、
ね、言われるんですよ、はい、ツイキャスやらないんですか、
ね、はい、
あのボドキアさんが結構ね、そういうの結構動画とかでも、
はい、
まあ、あの祝何回でやろうぜみたいなんでやってたりとかするんで、はい、やっぱりここはね、そのメス2人であるこのチパミさんとカオリンさんがですね、
メス、
はい、
はい、はい、
まあ、私は一回ダテコさんのね、
あ、そうですね、
はい、あのニコ生に出演してもうビジュアルバレてるんで、
はいはい、
ちょっと2人がどんなビジュアルなのか、
はい、
ね、どれだけ可愛いのか、
やめてください。
やめてください。
今ので一気に出る気が失いましたよ。
マジ？
いや、もう元々は出る気はないですけどね。
出る気はないですよ。ドシャイ、ほら言ってるじゃないですか、ドシャイですからね。
そうですね、シャイよ。
ちばみさんは、あの、話してる間に後ろでグリモリアで盛り上がるっていう。
そうですよ。
姿は見せ抜けど声は出すっていう。
そっかー、はい、そうですね、
そうです。私もそのスタンスなんで。
あれですからね、あの、かおりんさんは池脇しずるに似てて、ちばみさんはお餅に似てますね。
でも否定はできません。
大持ち選手、二人とも大持ち選手、
そうですね、二人とも大持ち選手、最近より池脇千鶴に似てきましたよね。
本当ですか？
うん、よかったじゃん。
え、マジで今すっぴんだろじゃないですか。
いやいや、髪の毛が伸びてね、前はほら、
ね、
前坊主だったからそうでもなか
ったけど、坊主の
次アフロ、そうそうそう第1回の時は坊主で、ね、で中盤でアフロになっ て,
なって
で今はもう今サラサラのね、
サラサラ、
あのおっぱいの乳首のところまで今髪の毛伸
びてますけど、やめろ、リアルな曲やめろ、
乳頭のところまで伸びてますけど、
まあそのぐらいですね、
そうですね、チューブとか止めるところ、
見ちゃったじゃないですか。
あそこにあるんだ。
かかりましたね。
かかりましたね。はい、
やられた。
お下なんです。はい。ではそういう。
なんで目線まで分かるんだよ。
てなね、はい、下ネタばっかり言ってるから、
はい、
鈴田さんに最近コラボでおかしいって
怒られるよね。
おかしいって言われちゃうわけですよ。
はい、私たちもそういうの期待してる、うん、
そうですね。
そういうとこを期待してるリスナーもいるんで、はい、
はい、
多分ね、
はい、そうであってほしいですね。うわって言われないように、はい、
まあそんなこんなで、いや大丈夫ですよ、はい、あのね、大体ね、ここ聞いてない、誰も、
あ、そうです、
誰も聞いてない、うん、ここでね、多分プレゼント企画の発表してもね、はい、誰も聞いてないから、何の募集もない何の応募もないと思うよ。いや、やらない、やらない、やらない、本当に来た時めちゃめちゃくさいから、
もみさんのメガネをプレゼントみたいな。
いや、なんでよ、なんで私のメガネ、
一切洗ってない、
一切洗ってない、一切洗ってない、
もみさんの皮脂
付き、人にするんじゃねえよ、かおりさん洗ってない、
ひもも塗ったりついてますよ。
なんでやねん、それ一番かい、いつもメガネしてる。来たね、そのメガネ談義はまた今度行きましょう。
はい、
そうですね、
はい、というわけで、はい、せーの、
チャオチャオ。